天柱八尺の日。まずはご紹介いたします。司ボタン酒造株式会社竹村明彦社長です。
よろしくお願いします。どうもありがとうございます。
毎年すいません、本当に
ありがとうございます。いつも暑いね、あの煎茶八尺の日ということで8月8日をそうしてるのに日にちは時々ずれますが、まあ、あの8月の真っ只中暑い盛りということで、いつもいつもこのクソ暑い時にこんなにたくさんお集まりいただきまして、その辺ちょっときついかもしれませんがありがとうございます。
さて乾杯のお酒、
はい、
はいはい、持ってきてちょうだい、
はい、お持ちします。
社長から、はい、説明していただきましょう。今日の乾杯のお酒は、
はい、今日の乾杯のお酒はですね、司ボタン夏純銀、夏の純米吟醸酒ということで、花火柄でございます。香りフルーティーで若干司ボタンの中ではちょっと甘めに作ってます。でビビビ炭酸ですね。一回加熱殺菌してます。生じゃないですけれども、あの微量に炭酸が残ってるので、できるだけ早めにお飲みいただいた方がいいかな。その微量な炭酸が、そのシュワシュワくるような炭酸ではなくて、ほのかな酸味を与えて、すっきりと爽やかな夏のイメージになると思いますので、はい、はい、では
ということでいきましょう。どうぞ、
はい、私がやってよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、では、本日ご参加の皆様だけの幸せを記念いたしまして乾杯いたしたいと思います。ご賞よろしくお願いします。乾杯。
乾杯。
マーママのノミニケーションクラブ。いらっしゃいませ。葉月雅子です。
西山梨沙です。
お、なんかすごい今日緊張してるような。
緊張します。
なんかさっきはすごくなんか自由に喋ってたのが急に緊張したでしょ。
ちょっといろんな問題を抱えつつ。
いろんな問題ってどういう問題？何？分かった。
資料がちょっとドキドキですね。
あ、なるほど、はい、私が意地悪をしてお酒の名前をいっぱい言わせようとしてるという魂胆が見えたんだ。
あれ、やっぱり今日お酒の名前いっぱい言うんですかね。
そりゃそうですよ。あ、だから8月の18日に煎茶八尺の日、はい、イベントをやったばっかりですからね。そのお酒の名前ぐらいはね、はい、あ、笑いでごまかした。
いやいやいや、
あ、覚えてないんだ。
半分
半分ぐらいは覚えてるんで、よかった。
はい、お願いします。
でも、はい、すごかったですよね、皆さんね。
すごかったですね、
あの日。雨は降るわ、はい、とにかく、ま、日中すごい暑くて雨が降って、はい、そしてもう最後の方のじゃんけん大会たるや、みんな立ち上がってましたかね。
すごい、もうなんかエキサイティングしてましたね。
ね、で当たった方、おーみたいなのが
パチパチパチパチって
やって、ね、いや、本当に手上げようとしてたでしょ、はい、じゃんけんさん、はい、しようとした
でしょ。私ちょっとしようとしました
ほらーって
だめ、従業員はダメでした
というようなエキサイティングな煎茶八尺の日、
はい、
ゆくゆくはちゃんとご紹介してまいりたいと思います。
はい、
では今週もいきましょう。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、煎茶八尺冷夏生酒
でございます。
でございます。
あれ、
冷夏生酒、冷夏生酒、冷夏、
あの北海道出身の西山梨沙は今悩んでおります。
申し訳ございません。
イントネーションがちょっとおかしいようでアクセントも違うようで、でも煎茶八尺は間違いございません。
煎茶八尺です。
はい、
はい、
冷夏生酒、
冷夏生酒、
そう、その煎茶八尺の日でも皆さんがすっきりわいって言って飲んでくださったお酒の一つですよね。
はい、
このブルーのボトル、ユーストリームをご覧の皆様にはちょっと見せましょうか。
お
おーい、
綺麗ですね。
ね、
うん、爽やかで
夏っぽい爽やかなブルー、
うん、
あのブルー瓶ってね、
はい、
実を言うとお酒のためにはあまりその遮光率が低いので、よくないんだけれども、冷夏生酒は蔵元さんの冷蔵庫から直接うちの冷蔵庫に来るので、クール瓶でね、だから一回も日に当たってないんですよ、箱入りで。だから大丈夫。
だから大丈夫、すごいですね、
うん、でないとやっぱりねいけませんよね。あのこういうのをお外に出しっぱなしとかに行ったら、もうお酒の質がすぐ変わります。
へえ。温まるとかそう別に日に当たるだけでもダメなんですか。
ダメです。でお酒のために言えば、はい、いいですか。振動もダメです。
振動もダメ、
揺らしちゃダメ、振っちゃダメ、だからこういうお酒をよくあの、はい、居酒屋さんとかでこうひっくり返したり、ね、まあ、濁り酒は仕方ないんですけれども、はい、あのわざわざこうガシャッとひっくり返してファンと開けて継ぐところってありますよね、
はあ、
あれ本当お酒が荒れるんです。
ダメなんですね。
ダメなんです。
では、それは、はい、
あ、やったことある、それ、そういうシーンを見たことある。あるんだやったこともあるんだ。
やったことはないです。
ない。
あれでもなんかこういい音が鳴るのかなって思ってたんですけど。
違います。
全然関係ないんですか。
ダメです。お酒のためには静かに開けてください。
静かに開ける
の。でもあの勢いよくね、こういう生酒っていうのはパンって開けられるはずなんですよね、はい、練習してみます。
ぜひ。
さあ、ここから今ねボールペン片手、そしてねカンニングペーパー片手のリサに、はい、渡します。
はい、
どうぞ。
行ってみたいと思います。いい音だったんじゃないですか。あ、しました
なんで、なんでせっかく開いたの閉めちゃったの
もう一度、あ、ちょっとに鈍い音ですね。入れさせていただきます。こっちどうぞ。
ね、なんでそうやって自分で擬音入れるの。
ああ、ママの手が。
ママの手がって言った瞬間に私の手の上に、あ、もったいないから吸い込んじゃおう。
ママの手が美味しくなってしまった。
美味しくなってしまった言い方もあるもんだね。美味しくなるという、まあいいや、
プラス2、
プラス2、はい、というお酒、はい、はい、まずは色を見てみましょう。
はい、
どう感じ。
綺麗な、
ね、黄色い髪の上じゃダメだ よ、ね、白い髪がいいと思うよ。
白い髪に
どっちかっていうとね、
ぜひしたいです。
はい、ぜひ変えてあげましょう。
ありがとうございます、
は
い、
こんなに手のかかるアシスタントで珍しいよね、はい、
アシストしてもらっちゃってるっていう。
でしかも、ね、あのこれ生酒なのに 胸に抱えて喋ろうとしてるし、
温めてしまってすいません。
キラ返してどうすんのかと思う。はい、はい、まずは色、
少々黄色っぽい。
そうそう、これは山吹がかかっていると言いますね、日本酒の用語ではね。少しお酒の色が綺麗に入っているということですね。
お、
そして香り、
はい、ああ、うん、ほのかに
すっきりとした酸味の香り、
うん、あ、そうですね、酸味、うん、
例えばリサだったら、
はいはい、
これはどんな種類の酸味だと思う。
どんな種類。
あーあーで終わった。ああで終わりました。
どんな種類。ああ、そうですね、
まだ考えてます。
難しいな、酸味。
鼻穴広がってる割には嗅いでない。答えを期待した私が気が長すぎるのか少し
柑橘っぽい、フルーツっぽい、柑橘っぽい、
そう少しあの柑橘系が強いような感じのフルーツの香りがしますよね、はい、うん、でもこれ純米ですよね。
はい、
純米で香りを求めては、あまり純米っていうのはやっぱり味を求めるお酒だと思うんですけれども、うん、これはそのすっきりとしたそういう綺麗な香りが上がってくるという、ね、
純米
ちょっと期待ですよね。純米ですよ、これ純米の超辛口ですよ。
なんですね、
まあ、純米でもそのいやらしい香りっていうのはありえないはずなんですよ、本当はね。でもやっぱり出てしまうお酒もあるかもしれない。
あるかもしれない、
まあ、うちにある酒と魚にあるお酒はそういうことはないんですけどね。
お、
さて味わい、はい、教えた通りにやってね、聞き酒。
はい、
吹くなよと隣のお客さんから声がかかってます
うん、滑らかです。
滑らか、
うん、うん、
で
キレが良い、
うんうんうんうん、
あ、後口、
うん、
にこうキッとくるような爽やかにつながる、
そうですね、
ものが
こう、はい、なんていうんですかね、舌の上に全部広げるとその舌の脇のところで辛さが感じられるでしょ、うん、ちょうど舌の 両端のところ左右、
はい、
でその時の上に乗っかってる全体は滑らかなのね、
滑らかです、
でもあこれ辛口なんだっていうのははっきり舌の上でわかる、うん、で飲み込んだ後も喉のところ通るとき、はい、スーッと通るでしょ、
通りました、
これが船中八策なの、
喉越しも、
そして生酒だからこれは、はい、少しね分かると思うかな、このあのチリチリっとした感じがあるんですね
下に、
はい、それが生酒の特徴、うん、これ酵母生きてますからね、生きたまんま詰めてありますからね、
火を入れてないという
ね、熱処理をしていない、火入れをしていないということはこういうフレッシュな、
あ
本当に気持ちのいいお酒、
すっきり、
すっきり、その船中八策の秘密は後ほど司ボタンの船中八策の竹村明彦社長に教えてもらいましょうか、
はい、ぜひ
皆さんぜひお試しあれ、
マーママの飲みニケーションクラブ、
今週のお客様、今週のお客様は船中八策司ボタン酒造株式会社竹村明彦社長です、お話どうぞ、8月
あもういきなりですか、
はい、もういきなりです、
いきなりですか、
はい、いらっしゃいませ、
ありがとうございます、
本当にあの8月は船中八策の日ということで、
はい、
8月8日というので始めた回なんですが、
はい、今年は、まあ、酒と魚が暇な曜日に勝手に変えられまあそれはしょうがないですよね、
それは竹村さんが忙しいからでしょ、
はい、日にち僕決めてませんよね
今回、
そうだっけ、
うん、
え僕が決めました、
うん、
あれ、
いやそれそこら辺ちょっと、うん、あのつまりお酒の届くのとかいろいろ大変だからもうちょっとずらそうよって18日になったんです、
そうでしたっけ、
はい、今年ばかりは、
あすいません、
いや、なんか鬼の首一本、
ちょっと待って、ちょっと待って、俺絶対違う、18ってそっちから言われたと思うだって前後に何も入ってないんだから、こっちから言うんだったら前後に何か入ってる時にするから
で、ね、でお盆がかかっちゃうからって話もあったんですよ、
そ
う
そ
う、
お盆の後だから18頃って言って、じゃあまあいいかって、
そうか、
はい、そういうことでございます、
お互いに納得しつつ、はい、
すいません、
大人だから納得します、はいはい、さてその船中八策出てから
今平成何年ですか、
28年、
あじゃあ28年です、
ですよね、
はい、昭和の最後に発売、
昭和の最後に発売、は
い、ですから平成の年号と一緒です
だけどその間に初めは船中八策っていう、まあ、純米辛口の、ね、
はいはい、
司ボタンとしては辛口の船中八策、
超辛口、
超
辛口
出ました、
出ました、はい、
それからいろんな種類出てきましたね、
いやでも基本は一緒ですよ、
というと、
あだから全くもろみは一緒なんですよ、全部、
あ、船中八策用のもろみというのは全部一緒、
一緒なんですよ、だからあの仕込みは全部船中八策なんです、だから船中八策のコンセプトは、例えば船中八策の純米大吟醸とかっていうのはありえないんです、
うん、全部純米だから、
船中八策は精米歩合60の日本酒のプラス8のっていう純米超辛口が船中八策だから、船中八策の純米大吟醸を作ったら売れるのにとかよく言われるんですけど、それはだって船中八策じゃなくなっちゃうから、
純米大吟醸であれば司
ボタンの純米大吟醸なんです、船中八策はもううちの中ではもうあのブランドはもう純米の超辛口だと決めてるので、基本はもうあのままなんです、だから全部いろんな種類があるっつっても実はもろみは全部一緒です、
それって、うん、では逆に考えるとそのもろみが全部一緒でその四季を折々にその、はい、変えていくわけでしょう、は
い、変えてないですよ、
えでも 生は生、
だからそう変えてるって言ってもだからもろみ全部一緒で、
う
ん、その後どうするかですよね、でもほら船中八策が好きな人ってみんなあのキレがいいとか ね、あのすっきり感がいいとかって言うじゃないですか。あれを純米大吟醸にしちゃったら そんな感じになくなっちゃうじゃないですか。
別の酒になっちゃう。フルーティーさが欲
しいわみたいになっちゃう。そうそう、別の酒になっちゃうので、のコンセプトはあのもろみじゃないとダメなので、じゃあそのもろみを最後にどうするか。だから春の、やつだったら薄濁りの生ですよね、うん、
はい、
だ薄く濁って元は一緒だけど薄濁りにして生で出すっていうのが春。
お湯をちょっと絡ませ
て、夏は生ですよね、はい、加熱殺菌して、秋は冷やおろし、一回火入れのちょっと熟成して、
はいはい、
で冬は絞りたて生原酒ですよね、
はい、でその中に、はい、
だから定番と春夏秋冬とあと黒、船絞り黒っていうのはもろみは一緒だけどその中のあの絞り方を大吟醸並みの船という昔ながらの酒船で絞ったっていうのが船長作船絞り黒だから、結局全部もろみは一緒なんです。
そうやって考えていくと、そのもともとのもろみを作るということ自体がもうすごい量作ってるわけですよね。
そうですね、うちでは一番量は多いですね、はい、
それを均一なというかその同じレベルでずっとそのもろみを作っていかれるっていうその技術っていうか、それも、
まあ、実際多少違いますよね。それ違うんですよ。それをそれはそうなんですよ。全く全部同じものがピシッとできるわけじゃなくて、
もちろんそうでしょうね。やっぱりこう
ブレるじゃないですか、多少はね、うんうんうんうん、多少はブレてるものをじゃあ何に持っていくかですよ。だから早く絞る頃っていうのはあのもう10月からうち作りが始まるので、はい、でも最初の頃ってまだ山錦とか入ってこないわけです
よ。あ、そうですよね。
だから最初の頃のやつは絞りたて生原酒にするわけです。だから絞りたて生原酒のさ、これ言っていいのかな絞りたて生原酒の最初の頃は山錦使ってない。12月になると山田が入ってくるけど、やっぱり早く欲しいって言われるから早いやつは山田が入ってないんです。
なるほど。
っていうことになるんで、まあ、多少は違い、でもその違いがあの面白さになるというかね。
毎回毎回でもあのいわゆる聞き酒会、あの日本名もしかの聞き酒会って、船中八作欲しいな、やっぱりうまいなと思ってるそばから横に見えてるカードには完売しましたっていう蓋ですよ ね、まあ、
季節物は本当にね相変わらずすごい
見
切れちゃうんですよ。
ですよね。
もう秋の冷やおろし、まだ秋でもないのに
売り切れでしょ。
4号の方が売り切れたらしい。
まだあの聞き酒が行ってないんですけれど、
ねえ、一生はまだちょっとあるらしいです、はい、4号はもう売り切れたらしいですね、はい、
私ちゃんとリーチしてあります、はい、大丈夫です。
恐ろしい、
ね、恐ろしい。でこれほど船中八作、まあ、竹村さんご自身がその坂本龍馬が好きで、その船中八作っていう銘柄でお出しになったお酒ですよね。これ
うちの親父なんです
よ。えっ、お父さんなの？
僕昭和の最後は東京でまだサラリーマンしてました。
そうだそうだそうだ、
そうなんですよ。そうなんです、うちの親父が出したんです。えブラッシュアップしたのは僕ですよ。
ねえ、ねえ、だからそこの親子の親子のなんかがある、はあ、よく船中八作っていう商標が取れましたね。本当に
てか普通つけないでしょ。
え、どういうこと？
いやだって今でこそ今売れてからみんな船中八作って言ってますけど、知ってました？船中八作っていう言葉を。
知ってます、坂本龍馬です。
そうだから今だからでしょ。
いや、もとも
と昔から知ってました。
だって龍馬が行く
高知県人以外、
司馬太郎で読んでるもん。
龍馬ファン、
うん、
龍馬ファン以外は普通知らないですよ。
あ、知らないんですか、
うん、時々船中八作って当時さんの名前ですかって言われる。
船中八作い
や本当に本当に
あ、
知らない人はそうですよね。船中八作って読めないじゃないですか。人の名前かなと、船中八作っていう当時さんの名前ですか。
浅野さんが船中八作なんだ
そうそう、
浅野当時かわいそう
あでも芸名いいかもしれない、船中八作です。あ、俺今度が船中八作にしよう。
竹村さんが
なんでなんでそれ嫌そうな顔するんですか。
いや、どっちのが八作に似てるかなと思って考えただけです。
あ、キャラクターの八作、
キャラクター的にひどい話、お酒の話をちゃんと聞こうと思ったら、なんか船長八作の歴史だけで今回はなんか終わりそうでございます。話はまだまだ本当聞きたいことがあるんです、
はい、
次によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあママの飲みニケーションクラブ、まあママのおせっかい&小魚デイ。さて
頑張っているリサではありますけれども、
はい、
当日のお酒、
はい、
全部で10種類、初めて、こんなに種類出したのは初めてです。
そうですね、たくさんあるって皆さん言ってましたね。
あの司ボタンの日、あ、まあ船中八作の日なんですけれども、はい、それは大体8種類でやめとこうって大体毎年言ってるんですけれども、うんうんうん、今回はなぜか竹村社長と打ち合わせしてる間に、はい、あれ取ったらあれこれ取ったあこっちやったこれあれあれとかって言ってる間になんだか数えたら
10も
あるじゃない、どうしてくれんのよってお互いに責任をなすりつけたというねさてその10種類も出たお酒紹介しましょうか、どうぞ、はい、
では10種類、まず純米大吟醸船かけ雫酒つかさボタン。
なんか急に大人しくなった
つかさボタンですね。
ですよ、そうですよ、
はい、そして夏の純米大吟醸つかさボタン、
純米吟醸ですね。
あ、ごめんなさい、
はい、
純米吟醸です、
はい
はい、そして純米生酒、
はい、
裏つかさボタン、
はい、
純米船絞り船中八作黒ラベル、
これ特別なんですよね。船絞りっていうのは手絞りに近いやつですからね、
さっき教えていただきました。
機械でギュッと絞ってないからね、
いやいやしない、
ね、
工房さんが、
はい、
はい、そして、純米生酒船中八作、はい、純米冷やおろし船中八作、はい、純米船中八作純米ミオドブルー、
はい、
綺麗な
ね
でした
ね、ね、う
ん、すごい澄んでましたね、
うん、はい、
特選純米つかさボタン、そして日本酒リキュール山ゆず絞り
でしたね。
した
そしてプラス、仕込み水つかさボタンさんの仁淀川水系で取られた、はい、まあ、あの仕込み水の優しかったこと、
いやー本当に
ね、軟水ですもんね、作りにくいと思うんですけれどね、
と
ってもそれがもう司ボタンのあの船中八作のパシッとした酒質ができるとは思わない、酒ができるとは思えないような柔らかい綺麗なお水でしたね、
はい、
で、
はい、
この中で一つ気になるものがない、
気になるもの、
うん、
一番気になるもの
一番気になるもの、あのこの時期にこの酒あんのかなっていう、
冷やおろしですね。
あ、よくわかりましたね。
これはあの社長が楽しい話をなさってました。これはこれは。
そう、実は冷やおろしというお酒は、うん、冷やおろしが銘柄ではなくて、
はい、
お酒の種類のことですよね。
はい、
まあ春先、まあ、春に醸造が終わるんですけれども、うん、
はい、
その時に一回火入れ、熱処理をします。はい、そして夏を越してそのまま貯蔵しておきます。
はい、
で、秋口。うん、もうちょっ と,
もうちょっと
肌寒くなってから、
はい、
火を入れない、熱処理をしないで、
はい、
そのまま詰めて出すのが冷やおろしなんですが、
ですが
大体出てくるのが9月の中から10月、遅いところ10月の下旬ぐらいになるところもありますね。
そうなんですよね、そう伺ってたんですけどね、
それが8月18日にあったという
ありましたね。
で、うん、竹村社長があの時これ瓶詰め時期が9月になってたら
怒る
って言ってたら、しっかり瓶詰め時期8月になってました。
さすがの、
これこれだけ言っちゃっていいのかな、裏事情は今ドキドキしてきちゃったけれども、
いい
そうでもね、確かにね、
社長がおっしゃってました。
そうで、
はい、
それも、
はい、
酒と魚のためだけに一升瓶2本だけ冷やおろしを作ってくれた。
そうだったんですもんね。
ね、うん、あれはびっくりしましたね。
すごい、でもすごい皆さん美味しいって言って
ね、あのちょうど生酒っていうか、はい、半分生ですよね。
生です。
それのちょうどすっきり感が良かったんじゃないかなと思いますね。
あ、まだこう熟すには一歩手前の、う
ん、のちょっとまだまだ可愛らしいお嬢ちゃんかなっていう感じのその冷やおろしが皆さんに好評だったんではないかなと思うんですけれどね。
なるほど。
でもああいう冷やおろしを飲める、はい、しかもその他に、まあ、定番ではない黒ラベルであるとか、それからな生酒であるとかっていうのが飲めたということ自体がびっくりでした。
確かにこんなに一品に味わえるとは
思わなかったでしょ
もう生酒と冷やおろしが一緒にいるっていうのも
おかしいでしょ。だいたい生酒売り切れちゃって、
うんうん、
あもうない 定番でしかありません。まあ、秘蔵の黒ラベルはひょっとしたらあるかもしれないけれども、うちね取っといてあるから、うん、だけどないのに揃えたという
さすがの
なんか竹村社長も呆れてましたけどね
そうだったんですね。
そうなんですよ。でここでちょっと悲しいお知らせを、
は
い、
お
先々週から、はい、リサが、アシスタントって言ってくれてるんですが、リサへのメールくださいねって呼びかけましたよね、
はい、
ノーメール
世知辛いですねなかなか冷たい
冷たいよね。世間の風は冷たかったよね。
冷たかったです。
もうねこれね誰かって本当ねお願いだからメールちょうだい。
いやお願いします。もう一言でいいので。聞きました。
聞きました。私ですみたいなねそういう感じでね、
はい、
言ってくれるとありがたいんですが、
何かメールがあると大変嬉しいです。
リサの励みにもなります、
はい、
そして順々にご紹介していきます、はい、うちの新しいスタッフたちの、ね、励みにもなるんでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いといえば、
はい、
一つお知らせがあったんですよ。
お、何でしょう。
実はですね、
はい、
門脇さん、まあリサは知らないと思うんですけれども、
はい、
一ノ倉の当時、
は
い、門脇さんが、
はい、
実は銀幕デビューしたんです
どういった経緯でデビューされるのか
でしょ。
当時さんなんですよね。
そうです。当時さんが実はこれは最も信頼されている業界の専門新聞初版ニュースさんの記事に載っていたんですけれども、
はい、
一ノ倉の当時、はい、門脇豊彦さんとの利息でござるという映画に、なんか本当に造り酒屋の蔵人というハマり役でちょんまげ姿で登場しているんだそうです
すごいですね。ちゃんと、うん
うん、出てるんだって。でなんかね門脇さんねちょっとかっこよかったらしいですよ、で私もそれ見たいなと思って探したんですけれども、
はい、
ちょっと私上映館がね ここのところなかったので、まだ見ていないんですが、
はい、
DVD かなんかになったら見ようかなと、それか門脇さんを脅して見せてって言おうか
映像ください、
ください。それはいけません。ちょっと見せてみたいな ね、
そうですね。
それか一ノ倉の社長に出たんだってって言ってちょっと言ってみようかなとは思っていますけれども、
ちょいちょいと、
はい、
すごいですね。です
ごいですよね。なんか蔵人さんの役、当時さんが蔵人の役、いや確かに蔵人ですけれども、蔵人の中でトップが当時ですからね。
そうですよね。それが蔵人として出る、なんて豪華な
豪華な映画でございましょうか。楽しみでございます。さて、ね、見なければ、お知らせが終わったところで今週はこの辺で、
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と肴。
さて、いろいろ熊本で地震があったりとか、
はい、
皆さん大変な中、
はい、
酒造りをなさっていますけれども、日本名門酒会の本部からは、
はい、
全国 その日本名門酒会に携わっている、蔵元さんとか酒販店さんとか、そして私のところにもお手紙をいただいたんですけれども、
はい、
義援金、
義援金、はい、
つまりその熊本でその被災された方々、被害に遭われた蔵元さんとか酒販店さんを応援しようじゃないかという義援金を募ったんですね、
はい、
で、全国からその日本名門酒会にその関連する蔵元さんとか酒販店さんだけでですよ、なんと449万3000円集まったんですって、でこれに株式会社おかなが、日本名門酒会さん、はい、本体ですからね、それから神奈川の社員ご一同さんと、それから株式会社おかながとしての義援金をね合わせて全部で600万円出されたそうです。でそれはこうやってパーンと送るだけではなくてね、その被災された現地に行って、
はい、
皆様の、様子をね、
はい、
見ながら大丈夫ですかという お声掛けしながらね、合わせて、 日本メモ機関にその加盟しているプラモさんと加盟店様合わせて25店ですね、はい、の皆様に、お分けしたということだそうです、うん、でそれは本部長である飯田英介さん、
はい、
あ本部長ね、まあはい、岡永の社長ですね、それから宮本統括部長とそれからおよび本部スタッフが7月の11日、19日の3回に分けてお届けしたということです。これはご報告をいただいたので、まあね、こうやって本当に現地に行ってね、お渡しするってこと、そして声かけするってことがやっぱり何よりのことだと思うので ね、ここで改めてご報告させていただきます。本当に皆さん頑張ってください。
頑張ってください、
ね、台風も来たら大変だと思うけれども、頑張ってください。
美味しいお酒を
お願いします。
します。
そして美味しいお酒を売ってください。さてそういう中で今週はプレゼントいきますよ、はい、さあ緊張の瞬間いきます、どうぞ、はい、
今週は司ボタン酒造さんからまま
反転折り、
反転
ここで
反転折りになった、
あのね、
はい、
読みがねルビフランでよろしいかな、はい、
反転の手、はい、
はいどうぞ。
司ボタン酒造さんから反転折りになった司ボタン手拭いをプレゼントします。
はい、とても可愛らしいんだよね、反転型になってるから、うん、そのまま飾ってもいいし、でも一回バラすと絶対に折り戻せないあの折り戻し方は書いてあるんだけど絶対に
できない、
再現できないという一回開いちゃったら無理よって言って手拭いなんですけれども、
匠の技の折り方なんですね。
そうなんですね、
はい、
はい、プレゼントいたします、
はい、
それには
住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募くださいませ。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
はい、酒と魚ホームページにメールアドレスが書いてあります、どうぞ。そして、このまあままのノミニケーションクラブのメールフォームからでも結構です、どうぞご応募くださいませ。
ぜひ
出してみます。あれ私が噛んじゃうじゃんあなたが変なとこでぜひって言ったら私はどうして噛んだんだ
申し訳ないです。
いいえ大丈夫です
大丈夫ですか。
緊張がだんだん移ってこれ以上移らないうちに今週はこの辺で、お相手は葉月雅子と
西山梨沙でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。